不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。お伝えしていた通りですね、先週 CSS ナイトシフト15の、ね、イベントで司会を1日中させていただいたんですけどもね、いやもうなかなか緊張の連続でございました。もう気づいていただいてるかわからないんですけども、微妙なねやっぱりネット配信してると機材トラブル的なものはあるわけですね。まあ、なかなか胃がキッとなる瞬間もあったんですけどもね、感想をいただいております。ラジオネームまさやんさんからいただきました。名村さんこんばんは。 CSS ナイトお疲れ様でした。アクセシビリティのセッションで投稿したハガキを読んでいただきました。ありがとうございます。植木さんと辻さんからコメントをいただけてとても嬉しかったです。自分は会社ではなかなかアクセシビリティそのものへの対応ができるわけではないのですが、毎回しっかりと情報を仕入れて自分なりにこういったことを理解していることを大事にしていきたいと思っていたので、今後もシュートには参加していきたいと思います。そして司会お疲れ様でした、ということでありがとうございます。ですね、今週なんですけどもね、めちゃめちゃハガキ来てるんですよ。しかもですね、 CSS ナイト その本番で読めなかったおはがきがまだ残っておりまして、そちらはこの放送でね読ませていただくっていうのが去年からのこう習わしになっておりますので、本編の方に早速今日は行ってみたいと思います。はい、というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、今週始まりましたけども、いただいてたおはがきをもう読ませていただこうと思います。CSS ナイトのね、本編にいただいてたんで、僕宛てというわけではないんですけども、僕宛てというかね、全体にて、イベント全体に対してのおはがきもいただいてたんですけども、そちらの方から行ってみたいと思います。まず三谷さんです。名村さん、高野さん、出演者の皆さんこんにちは。今年もシフトの季節になりましたね。今年ですが、僕の周りでは今後のウェブって仕事としてやっていけるのかって話が時々ありました。なるほど。フリーランスの方が増えたりしていますが、実際今後皆さんはどういった戦略でウェブを作る仕事をされていきますか。展望があればぜひお聞きしたいと思っています。当日は時間がないと思いますので、別でもご意見をいただける機会があれば嬉しいです、ということでね、三谷さんからいただいてますけど、これまあ来週以降とかにまたちょっとおはがき読ませていただこうかなと思いますね。で、次です。愛知より愛を込めてさんからいただきました。今年もCSS ナイトシフト15が開催されるのを知ってホッとしています。毎年これを見ないと終わらないといったイベントですので、今年も拝見するのを楽しみにしています。ただフォントセッションが今年もなかったのだけが残念です。高野さん、来年こそはフォントおじさんとのフォントセッション企画していただきたいと思ってます、ということでね、高野さんにいただいてますので、高野さんにもご紹介させていただこうと思います。で、次がブロッコリーさんからいただきました。今年もハガキをさせていただきました。去年もいただいてますね、ありがとうございます。昨年オンラインとオフラインの違いみたいな内容で投稿させていただきました。今年は緊急事態宣言も明けたのでリアルかと期待していましたが、確かにまだいろいろ難しいですよね。今年1年かけてコロナと付き合ってきましたが、気分を変えて昨年同様楽しみながらモニターの前で勉強したいと思います。皆さん頑張ってください、ということでね、おはがきいただいておりました。ここまでがね、イベント全体についてのおはがきをいただいてたんですけども、それぞれのね、あとセッションに対してもいただいておりましたのでね、ご紹介させていただければなと思います。まず最初、これマーケティングの方ですね。神の衣を羽織った仕事人さんからいただきました。名村さんこんばんは。 CSS ナイトでは僕は益子さん、吉村さんのマーケティングを楽しみにしております。もちろん他の方々も楽しみです。自分が ME なので、どうしてもマーケティングとかって部分気をつけているのですが、どう勉強していいか分からず、ついつい後回しになっています。そういう意味でも、CSS ナイトで毎年お二人がぎゅっと詰め込んだ内容を話してくれるのは本当に勉強になっています。今年はコロナがあって、アフターコロナがどうなるのか、それってウェブを含めた消費行動にどういった影響があったのか、お聞きできると思っています。益子さん、吉村さん、頑張ってください、ということでね。お二方にもこれ読んでいただいて、お伝えさせていただいてますけどね、この CSS ナイトのマーケティングのところはなかなか圧巻でしたね。めちゃめちゃ勉強になりましたね。司会なんでこう全部が聞けてるわけではないんですけども、まあまあ緊張しながらですけど、すっげえ面白かったですね。で、次がマークアップにいただいてました。マークアップはね、登壇いただいた半田さんが全部この フォローアップかでお答えいただいてるんですけども、当日読めなかったということでね、声に乗せさせていただこうと思います。文芸部1のケーキ職人さんからいただきました。名村さんこんにちは。今回半田さんのセッションをとても楽しみにしています。半田さんの CSS 設計完全ガイドは穴が開くぐらい読ませてもらいました。今回ご登壇と聞いてマジかと思いハガキを出させていただきました。もし読んでいただけたらってことで半田さんへのご質問です。今後も HTML、CSS を書いていく上で何はなくともこれを考えておきましょうというものを一つ挙げるとしたら何でしょうか。移り変わりが早い技術の進化についていく上で指針となるようなものがあればと思い、聞かせていただきました。よろしくお願いいたしますということでね、あの文芸部1のケーキ職人さんもしかしてご存知かもしれませんけども、あのフォローアップの方でね半田さんお答えいただいてますのでそちらをご覧いただければなと思います。そして次が人気のアクセシビリティですね。先ほどですね、あの返事を冒頭でもねいただいてました、あのまさやんさんからもいただきましたが、それ以外にあと2通ぐらい来ておりました。南さんからいただきましたね。アクセシビリティの植木さんと辻さんのセッションが毎年楽しみすぎています。素朴な疑問なのですが、植木さんはウェブ制作の中でもアクセシビリティのお仕事に振り切ったのはどういった経緯だったのですか。なんでこんなことを聞きたいかというと、アクセシビリティは大事だけど HTML の仕様と比べるとまだ対応しなきゃいけないの？という人も多いと思います。でも植木さんはそこを毎年啓蒙してくださっています。ではその植木さんはどうしてこれは大事だと思うに至ったのか、それが分かればもっと多くの人に、もっと多くの人にとってアクセシビリティの重要性が広まるのではと思ったんです。お時間があればぜひお聞かせくださいということでね、当日ちょっとバタバタだったんですけどね、これ今度何でしょうね、あの植木さん呼びましょうか、あのここにねで出ていただけるかちょっと分かんないですけど、お忙しい方なんでちょっと植木さんにねまたご連絡いただいて、これちょっと聞いて僕も聞いてみたいですね。なんかこのハガキ取り置きにしておきたいと思います。次でですね、都市坊さんからいただいてるんですが、都市坊さんですね終わった後の感想もいただいてるのでね、あのそちらの方に返させていただこうかと思います。すいません。で最後です、デザイントレンドの方にいただきましたけど、みかん職人さん、このみかんって完成してないって方ですね、あのみかん職人さんからいただきました。原さん、矢野さん、坂本さん、こんにちは。名村さんのポッドキャストを聞いていて、お三方が出られたのをきっかけに今回 CSS ナイトに申し込みをしました。ああ、ということを初めて聞いていただいたんですね。いや、このポッドキャストのおかげで1名あの参加者が増えたという感じですけども、皆さんが話をしていた数のサイトをご覧になっているかと思うともう頭が下がる思いです。今日集大成をお聞きできるかと思って楽しみにしています。当日にはなりましたが、皆さんやっぱり大変でしたか？今年のトレンドはどんな感じでしたか？あ、それは本編で聞かせていただけるんでした。発表を楽しみにしていますということでね、みかん職人さんからもいただきました。ありがとうございます。いやもう本当に、ね、15、6通いただいたんですよね、おはがきね。あのイベント当日にも読ませていただきましたけどもね、あの手元に、当日 CSS ナイト参加いただいた方はご存知かもしれませんが、このラジオ、あのこのラジオ自体もですよ、今日もそうなんですけど、あの本当にはがき台のね紙に皆さんからいただいた DM は印刷して僕読んでるんですよ、これ普段も。なので当日こう大変だったんですけどね、なかなか生でねやるのって大変でしたね。ハガキの整理とかね、アシスタント欲しいなと本気で、あの初めて本気で思いました。はい。で、その登壇した後の感想もいただいてますので、そのまま行ってみたいと思います。ラジオネームとしぼうさんからいただきました。名村さんこんばんは。そして CSS ナイト本当にお疲れ様でした。 CSS ナイト参加させていただきました。5時間半ものセミナーであれだけ安定して司会をしているのを聞いてもう圧巻でした。もちろん本編もしっかり聞いてますよ。僕としてはこのポッドキャストをずっと聞いていて、いつもは大人だけに動いてる名村さんだと妙に感心をしてしまいました。まあね、動いてますよ、ちゃんと生きてる人ですからね。はい。また来年もされるのですか？来年も CSS ナイトでは登壇されるのですか？今年の名村さんの CSS ナイトの登壇はお金の話ってことでめちゃくちゃ聞きたかったのですが、どうしても日程が合わず、ぜひ再演もしていただきたいです。ということで、改めてイベント MC お疲れ様でしたということでね、コメントをいただきました。ありがとうございました。ですね、あのそうですよね、あのこのポッドキャストだけを聞いていただいている方とかって動いてる名村を知らない人もいますけど、別に YouTube とかでね、僕顔出ししてるわけではないので、まあ、別に出さないわけではないんですけどね。あの動画の場合にはもう何ですか、エンコーディングだっけ、あのしてる時間がないんで、あんまりこう映像で撮る気がないんで、このポッドキャストにさせていただいてるんですけども、 まあ動いてるということでね、あの当日あの自分の今のねこれ収録してるこのオフィスの方にね、あの配信というかねカメラも用意して大変だったんですけどもね、まあそれでも面白かったですね。で、来年も CSS ナイトで、来年もされるのですかってことですが、一応来年も司会をすることは今の段階ではお打診をいただいておりますので、まあ、来年ももしかしたら僕が司会をさせていただけるんじゃないかなと思っております。で、来年も CSS ナイトに登壇されるのですかってことですが、一応ですね来年あのディレクターのネタでですね CSS ナイト春頃かな、春頃になるんじゃないかなと思いますけども、一応登壇する予定でおります。まあ僕が話す内容ってね結構泥臭い話ばっかりあのやってるので、あの派手ななんかこうドンガンバーンみたいな話って全然しないんで地味な話ですけども、まああのまた参加するときには告知をさせていただければなと思ってますので、ぜひともあの日程が合えば参加いただければなと思ってます。で、まあお金の話なんですけどね、あの再演するのは別にいいんですけど、まあ CSS ナイトと別であの僕自身もあのウェビナーをやってますので、もし興味がある方がいらっしゃれば、あの去年僕が CSS ナイトでやった話ですね、プラスアルファちょっとしてでもいいので、あのまた再演させていただければと思いますけども、もしあの聞いてみたいという方がいらっしゃればおはがきください。あのおはがきたくさん集まればあの何でしょう、再演というかね、放送じゃないや再演かさせていただければなと思いますのでよろしくお願いいたしますね。えでこうやってポッドキャストですけども、あそうそうオープニングで言うの忘れましたけど、今日がねあの今年、最後の放送となります。で今年の今日が24日でしょ、クリスマスイブでしたっけ。で明日がクリスマスということでね、もう街はどうなんでしょうね。金曜日の12月24日ですよ皆さん。こうポッドキャストなんか聞いてる暇ないですよね。ラジオなんか聞かずにこう外でこうご飯食べに行ったりとかね、お父さんは何でしょうか、クリスマスプレゼントを買いに走ってとかっていうような感じなんでしょうか、どうなんでしょうね。あの僕はまだこれをあの収録してるのって10時過ぎなんですけどね、あの全然普通にまだオフィスに一人でポツンといますから、こう、ね、スタジオじゃないけども、まあ、そういうところでやってるんでね、皆さんにとってクリスマスはどんな感じでしょうか。でね、今日なんですけども、おはがきたくさんいただいてるっていうふうにね、あのちょっと言いましたけども、まだあのいわゆる普通のおはがきというのをいただいておりましてね、まず最初にですけども、これツイッターの方からいただいてお声掛けをいただいたんですけども、ラジオネームコーヒーさんからいただきました。番組内で同じ題材で朗読するイベントを考えました。もしよかったら皆さんも挑戦してみてくださいということでね、コーヒーさんが書かれた昔のエッセイというかね、クリスマスに関する、ノートの記事があってですね、それをあの皆さんこう他にポッドキャストというかねやってらっしゃる方も一緒に同じネタで朗読をしてみませんかということでね、クリスマスでちょっといいお話だったんで、僕も朗読をさせていただければなと思いますので、ちょっと聞いてみていただければと思います。サンタさんは本当にいるの？と尋ねている子供を見かけた。そう、今日はクリスマスイブ。僕にとって32回目のクリスマスイブ。子供の頃の僕はサンタを信じていただろうか。そんなことを考えているうちに、ある年のクリスマスを思い出した。土管からひげのおじさんが顔を出し、日本中の子供たちがキノコやカメを踏みつけていたその年、小学校低学年だった僕は必死に願っていた。クリスマスプレゼントとお年玉と誕生日プレゼントを全部合わせていいからファミコンをください。数日に及ぶ必死な交渉に親もようやくファミコンを買うことを了承した。当時我が家が裕福だったのか、あるいは貧しかったのかはわからない。でもこの年のクリスマスプレゼントは高価な買い物だったに違いない。雪が少し降る街を父の車に乗り、知り合いのおもちゃ屋へファミコンを受け取りに行ったのを今でも覚えている。共働きで帰りも遅かった両親だから、おもちゃ屋へ行くのも結構遅かったように思う。すっかり暗くなった街、おもちゃ屋さんの自宅から漏れる光に照らし出され雪が舞っていた。当時の僕には少し大きめの銀色の箱を受け取り、心の底から喜んだものだ。そこにはクリスマス的な厳かさもなければ、サンタを信じる少年の純粋さもなかった。他人から見たら無粋な光景に見えたかもしれない。でもそれから長い年月が流れた今、僕はこう思う。 悲願のファミコンを手に入れた僕の心から喜ぶ姿を見て、両親はきっと幸せだったに違いないと。僕は心から両親に感謝していたし、それから何年も使うたびに箱にしまって、箱がボロボロになるまで大事にしていた僕や姉貴の姿を見て、きっと幸せだったに違いないと今はそう思う。もしクリスマスが聖なる夜に大事な人との絆を確かめ合う日なら、幸せであることに感謝する日なら、その年の我が家にはサンタがやってきて、家族みんなが幸せを感じられるというプレゼントを置いていってくれたのだ。そして今年、あれから何十年も経った今の僕が、この家に生まれたこと、この家族と共に生きてきた32年を振り返り、悪くなかったなと思えたことも、土管からひょっこり顔を出した赤色のひげ親父が運んでくれたクリスマスプレゼントなのかもしれない。これまでサンタなんていないと思っていた。次にどこかの子供に聞かれたら僕は答えられるはずだ。サンタはいるよって。それは幸せを感じる夜なのだから。ここにも一つのメリークリスマス。はい、ということでね、久しぶりに真面目にこういうことをしてみましたけどもね、いやーダメですね、あの下が回らなかったね、でもまあクリスマスということですから、こういった内容で皆さんの心にほっこりしてくれればいいかなと思って、参加させていただきました。コーヒーさんいかがでしたでしょうか。で、次のおはがきいってみたいと思います。あとですね、こちらにしましょう。ラジオネームほえほえほえほえさんからいただきました。名村さんこんばんは。先週の普通のハガキを聞いていて、こんなネタでも許されるのではと思いお送りしました。先日甥っ子と一緒にアンパンマンを見ていた時のこと、バイキンマンが俺は悪いことを思いついたぞと言っていましたが、やっていることは相変わらず悪いことでした。心の中で突っ込んでしまったのですが、甥っ子には言えませんでした。かっこ笑いということでいただきましたけどね。確かにそうだよね。バイキンマンがよく言ってますよね、いいこと思いついたぞとか言ってますけど、確かにやってることはろくでもないことですよね、彼はね。彼はっていうのか分かんないけど。まあ、甥っ子の夢を崩すわけにはいかないので、大事な夢をちゃんと育ててあげるべきですから、大人なのであればこういうツッコミはしないで、そっとしてあげればなと思います。はい、はい、では次のおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームさゆさんからいただきました。いつもありがとうございます。名村さんこんばんは。先日も楽しく放送を聞かせていただきました。名村さん緊張なさるんですね。いつも軽快にお話をなさるので、緊張なんて無縁なのかと思っておりました。そして気がつけば12月も半ばを過ぎ、私自身もクリスマスお正月と忙しい職種の上に、同僚のあれこれでイライラをためないように過ごすのに必死です。お正月もお休みを申請していますが、もしかしたら出勤になってしまうかもで。名村さん、年末年始どうにか持ちこたえられるように頑張れと一言いただけると嬉しいです。お願いできますか、ということでね、おはがきいただきましたけども、いや僕のセリフぐらいでいいのであればこんなのもいくらでもやりますよ。でも本当に大変そうですけどもね。じゃあ僕からの一言ということですね。はい、さゆさん、年末年始仕事大変だと思うけど、無理をすることにはなっても無茶だけはしないで頑張ってくださいね。はい、ということで、この一言でいかがでしょうか。でも、もうちょっとなんかないのかっていうのであれば、またおはがきいただければと思いますけど、本当にね、無茶だけはしないようにしてね、年始になったらまた元気な姿でね、おはがきをいただければなと思っております。はい、では次のコーナー行ってみたいと思います。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、名村のツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからいただきました内容について名村からお答えをさせていただいております。ですね、もう今日すごいハイペースでいろんなもの読んでたんですけど、まだちょっとね、なんかね今週すごいたくさんおはがきをいただいたんですよね。はい、でですね、まず1つ目からいきましょう。ラジオネームリンリンさんからいただきました。名村さんこんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。で、質問です。名村さんがウェブディレクターをしていて、この瞬間は楽しい、やっててよかったというのはどういった時ですか。年末ですがお体を気をつけてくださいね、ということでいただきましたけどもね。そうですね、ディレクターをしていてこの瞬間は楽しい、やっててよかった、
まあ納品の時はそうですよね。ああやっとなんかちゃんと世に出せるみたいなところで、それはほっとするか。この瞬間は楽しい、やっててよかったというかね。なんかお客さんにありがとうって言われた時はやっぱテンション上がりますよね。それは多分皆さんそうだと思うんですけど、それ以外で言うと何だろうな、その僕はこう頭の中で画面の設計とかシステムの設計とか、まあ、あとユーザー体験の設計とかしていくじゃないですか、まあ、僕だけじゃなくてみんなやってると思うんだけどね。でその中でこうやってこの画面にしてここにボタンつけてこうやったらきっとこうだって思ってお客さんとこ持って行って、でこれでどうですかって言ったら、うわいいですねって言っていただいた時とかはやっぱり楽しいというか、やっててよかったと思いますよね。あのまあもちろんね、あのお客さんにただ単に納得してもらうためにやってるわけではないじゃん、僕らの仕事ってね。なので別にそのお客さんをただ納得してもらえれば別にそれでいいのかって言ったらそういう話ではないんだけども、ただやっぱりそのお客さんとものを作り上げていくっていう中でこう何かしら期待があるわけですよね、僕らってね、ディレクターとして。なのでそのディレクターとしての期待に応えられてるかなみたいなところがやっぱ楽しい瞬間とか、やっててよかったって思えるところじゃないですかね。うん、そのお客さんって僕が何でしょう、こう常にやっぱり前もこのラジオで言ったと思うんだけど、会議室が僕主戦場だと自分で思ってるんですよね。でもちろん机の前で何だろう、パワーポイント開くとかワード開くとか XD 開くとかね、フォトショップいじるとか何でもいいんだけど、そういうことをやってる時ってすごく大事、それは大事。でも何だろう、お客さんと僕は膝を突き合わせてどうしましょうこうしましょうみたいなことを言ってる時が自分の中でやっぱり一番大事な時間で、その一人でね、そうそう一人でできることなんてたかが知れてるんですよ実際は。でやっぱりコロナになってね、なんだよ、テレビ会議になってこうリアルで会わなくなってっていう、別にリアルで会うことが別に絶対大事だとは言わないんだけど、やっぱりねリアルで会ってカンカンガクガク話、あの膝を突き合わせてどうしましょうこうしましょうみたいな話を言ってる時ってすごく僕にとっては大事だなって今回改めて気がついてるんですよね。でその時の方がやっぱり頭動きますよ。あんでなんだろう、今日ねちょうど今日なんだけど、お客さんから電話がかかってきたんですよ。でどれぐらいかな、10分ぐらい電話で喋ってたんですけど、電話はあの 会話をしていて相手と話が被っても別に電話ってできるじゃん、こうなんでしょう、これはこうですね、ああいやいやみたいな話ができるんだけど、テレビ会議ってなんだろうね、あのモニターをオフにしてても会話が被ってしまうとどっちかの声がなかなか聞こえなくなったりするって場合があるじゃないですか。で結局なんかこうお見合いになって、どうぞどうぞみたいな話ってなりません、みんな。あれがねやっぱすっごい辛くて、あの思考が止まるんですよね結局。なのででも今日電話だった場合ってこうスマホね、iPhone 持って耳に当てて、ああそうですかこうですかとかって話をしてるんだけど、その時ってやっぱりお客さんとこう会話のボールのやり取りがポンポンポンポンってなっていくので、会話に乗って乗って乗って乗ってみたいな感じでいくんだけど、だからやっぱそういう風にお客さんとこう意見を組み、あのやり取りしていっていいものを作っていくっていう瞬間がやっぱり僕はこの瞬間楽しい、やっててよかったって思える瞬間じゃないかなと思いますよね。これ皆さんどうですかね。皆さんこうこれ聞いていただいてる方でウェブディレクターの方いらっしゃると思うんですけど、どういう瞬間がやっぱ楽しくてやってらっしゃいますかね。あのもちろん作ったものがね、あのお客様の仕事とか自社のサイト、あの媒体でもいいんだけど、作ったものとかお手伝いさせていただいたものとかが結果が出る、これはもちろん大事よ。あのだって僕ら商売の道具のもの、商売の道具をね作ってるわけですから、決して芸術を作ってるわけではないので、あくまでもあの何かしら売り上げであるとかお問い合わせであるとか、その事業に対してね寄与するものを作っているので、それの結果が出たっていうこと自体はもちろん喜ばしいんだけど、なんだろう、僕はそこに対してはそこまで喜びをめちゃめちゃ感じるかっていうとそうではなくて、やっぱりお客さんとこう意見が仮に違っても意見があったとしてもカンカンガクガク話をしている瞬間が一番楽しいかなと思ってずっとやってる気はしますね。はい、リンリンさん答えになってますでしょうかね。はい、またなんかちょっと分かんなかったらご連絡いただければと思いますけども、ではもう一通おはがきをお送りさせていただきたいと思い、お読みさせていただきたいと思います。 ラジオネームとんがり帽子、とんがり頭の帽子屋さんからいただきました。ありがとうございます。ナムさんお疲れ様です。毎週毎週聞くのを楽しみにしています。以前ナムさんに缶詰って何をしているのですかという質問をさせていただきました。その時ナムさんにいただいた話をもとに実は自分も始めてみました。おお、マジですか。一泊二日ですが15時に宿に入って翌日のチェックアウトの11時までの間ずーっとパソコンにしがみついて今携わっているプロジェクトのいろんなことを詰めてきました。これめちゃめちゃはかどりました。というのは自腹で仕事のために宿に泊まるなんて経験初めてでこの時間を無駄にはできんってことでかなり集中していました。一泊二日ではありましたがこれがナムさんが言ってた缶詰かとしみじみ感じました。教えていただいてありがとうございましたということで、ね、おはがきをいただきました。そうですね、いややっていただいてなんか結果が出たんだらよかったなと思いますけどもね。僕そうなんです、僕年にどれぐらいかな、4、5回ぐらいね、こうとんがり頭の帽子屋さん書いていただいている通りで缶詰といって、2泊3日、宿に泊まり込んで、いろんなことをね、大体会社のこととかですね、僕はプロジェクトのことは仕事中になんとかやるようにしてるんですけど、逆にこう自分が会社の代表みたいな立場もしているので、その半年後どうするとかね、評価どうするとか、来年からどんなサービス作るとかね、そういったことをゆっくり考えていく時間っていうのをやっぱ取っておかないと、なかなかね普段それを考える時間がないんですよね。で僕がこの缶詰をやってる時間、じゃあ缶詰をなんでやってるのかっていうと、思考がね深く入っていかないんですよ。短い時間だとなんかこれを考えてこれを考えてこれを考えて考えて考えて考えてどんどんどんどんどんどんずずずずずずずずずっていうこう何か頭の奥深くに入っていって思考を煮詰めていってドロドロドロドロドロドロみたいなところまでねこう煮詰めて煮詰めてみたいな最後にポンって出てくるのがきっとなんかいいアイデアだなって思ってるんだけどそこにね至るのにやっぱり時間かかるんですよね。で思考を切りたくないっていうのが僕の中で結構大きな理由であってでそのためにこの缶詰っていうのをどれぐらいかな2015年ぐらいから始めたんじゃないかな。で僕あれですよ今僕LG の 5K のモニターを普段会社では使ってるんですね。で 5K のモニターで 5K の、サイズで僕表示させているんですけどもなので27インチで5000ピクセルぐらい横幅あるんですけどそのモニターも持っていくんですよ。で外付けのキーボードもマウスも全部持っていってほぼ会社にあるパソコンと同じ状態にするようにしてるんですよ。でその中でこうでも誰も僕に寄るな近寄るなみたいな状態になってるわけですよね。まあ電話かかってこないしまあチャットも会社の人には言ってるのでこの間もうなんか本当にやばかったら電話かけてって言ってそれ以外はちょっとチャット出てもチャットも一旦止めるからみたいな話をその年に何回かやらせていただいてます。でまあもちろんね普段のお仕事があるので大体僕やるの金土日でやってたりするんですけどもやっぱり思考を深く深くこう潜っていくっていう感覚なんだけど、まあ、それはやれるのが僕にとって一番大きなメリットだというふうに思っておりましてね、やらせていただいてますけどとんがり頭の帽子屋さんにとってねなんかこう真似していただいたというかねありがたいです。いや僕なんかがやってることを真似していただいてなんか良い結果になったっていうのはちょっとほっとしましたからね、ありがたいなと思います。はい、またねなんかうまいこと言ったりとかね、こんな方法やってみましたとかって工夫とかがあればぜひ僕にも紹介いただければなと思います。というところで、皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしています。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートかナムラのツイッターアカウントへの DM おハガキ投稿フォームからお送りください。これからも楽しいおハガキお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。年明けのですねイベントの告知をさせてください。まず最初が愛媛のディレクター長田さんと一緒にやっていますディレクター談義ボリューム12こちらの開催日が決まりました。2022年1月22日土曜日21時から2022年1月22日土曜日21時から開催となっております。テーマはねまだ決まってないんですけどもね、2人でまた決めて年明けなのか年末ぐらいにですね、イベントの募集ページ作らせていただくと思いますので、もうちょっと待ってていただければなと思います。でもう一つがですね今年も夏にやらせていただきましたけども誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2022年版を開催させていただくことになりました。こちらの日程なんですけども2022年2月19日土曜日2022年2 2月19日土曜日の13時からと21時からの2回公演となっております。もちろんお申し込みはどちらで一方で構いませんけども、その日の、ね、昼と夜の会を開催させていただきますので、時間の都合のつく方に、ね、参加いただければなと思っております。もうね、文書術の方、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の方は募集を開始しておりますので、このポッドキャストのサイトですね、誰が、ウェブブランディング、ウェブディレクションやってますブログの方ですね、リンクを貼っておりますので、ぜひとも、見ていただくか、先ほどのイベント名、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術で、検索していただければなと思っております。であとですね、年明け、1月7日の回ですね、こちらの方にウェブプロデューサーの角掛武さんが遊びに来てくれることになりました。先週とかもね、ちょっと告知しておりましたけども、角掛さん遊びに来てくれることになりましたので、ぜひともね、ウェブプロデューサーってどんな仕事なんですか、どんな楽しみがあるんですか、どうやってなれるんですかとかね、そんなご質問をいただければなと思ってます。ツイッターでは先行で告知を開始しておりますので、すでにおはがきをいただいておりますけども、角掛さんがね、丁寧に答えていただけると思いますので、ぜひともおはがきたくさんお送りいただければなと思っております。ということで、今年もですね、こちらで本当に終わりになるんですけどもね、皆さんのどんな1年だったでしょうか。今年ね、このポッドキャストをどうやら数えてみると50回放送させていただいたようですね。ラジオをコンセプトにしているのでね、毎週金曜日に放送させていただいてるんですけども、去年はもう純粋にディレクター向けの方に僕があだこうだね、いろいろこう、どうでもいいような話も含めてね、させていただいてたんですけども、今年は直近ですね、本当に見ていて読んでいて楽しいようなおはがきもいただけるようになりました。僕はやっぱラジオが好きだなって自分でも思います。でこういった媒体をですね、やらせていただいてるんですけど、このおはがきというものを通じてね、皆さんからの疑問質問もそうですし、普段こんなことがあったよとかね、こんな楽しいことがあったよとか、そういったこともね、送っていただけるようになってるのは本当にパーソナリティ冥利に尽きるなと、しみじみと思っております。来年もね、ぜひともこれを続けさせていただいて、皆様からのおはがきをいただくとかで、この媒体、ポッドキャスト、そしてラジオというような形の媒体を通じてね、いろんなお話を皆さんとやり取りできればな、とても、やり取りができればとても嬉しいなと思っております。はい、それでは最後ですけども、お便りたくさんお待ちしております。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。というところで、あっという間のお時間でした。お相手ナムラ真嗣でした。皆様良いお年を。そして来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに、あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。